突撃アラサー24時イエイ。この番組は今一番めんどくさい年齢なアラサー女子たちがお届けする完全女子会トークバラエティ番組です。パーソナリティは私蔦谷舞子でお届けします。っていうことで私一人です。今日はなんとゲストがいません。イエーイ。なんて寂しいんだ。誰もイエイって言ってくれないよ。寂しいね。まあそんな感じでね、オンリーワン一人でやっていきます。ナンバーワンよりオンリーワンということで、まあいいですよね、こんな日があっても。ということで突っ込む人が誰もいません。緊張感半端ないっす。このドキドキハラハラをお伝えできたらなと思います。そうですね、今年の目標は強くなるなので、私はめげないで頑張りたいと思います。そうなんです、いつもね弱音ばっかり吐いて逃げてきたんですよ、どんな現場も。そんなことないか。っていうね、突っ込む人も誰もいないという寂しい話なんですけどね。今年の目標、前回もお話しした通りテレビに出たい、あとなんだっけ、売れたい、だそうだそうだだったんですけど、ね、最近ねドルちゃんの目覚ましい活躍が目立ちますな。ドルちゃんがね長渕さんと共演したんですよ。長渕剛さんとね。で長渕エンジンという BS かな、あれは日テレかなんかで出てて、討論番組に出ていて、でドルちゃんが結構メインで喋ってる回があって、まあ、愛をテーマに話してる回があったんですけど、結構爆弾発言もしたりしていて、もうドルちゃんやると思って、で初めは一緒にラジオやってた女の子がテレビでガンガン喋るようになってしまって、私は寂しいですと同時に嬉しいですと同時に乗っかりたいです。そんな感じなんですよね。そうドルちゃんはねこれからも結構テレビに出る予定なので、皆さんとぜひツイッターとかアメブロなんかをドルちゃんの情報をチェックしてみてくださいということで、なぜかドルちゃんの宣伝をしてしまいました。私の宣伝はね、なんだろうな、宣伝特にないかな。ないね、寂しいね。あーなんだろう、あとなんかあったな、あ片目惚れっていう写真ウェブ写真集みたいなのがあって、シュールなんですよすごく。あの片目惚れどういうものかと言いますと、眼帯をねするの、右目か左目かどっちかの目に眼帯をして、撮るから片目惚れ、一目惚れじゃなく片目惚れっていう作品なんですけど、その撮影が今月末にありまして、そのためにちょっとね目力入れていこうかなと思います。なんじゃそれってね、あー突っ込む人いないわ、寂しいわ。ねー寂しいですね、寂しいって今日何回言うのかね、やばいですね。そうそう、片目惚れの撮影をして、もしかしたらそれが写真集になるかもしれないんですよ。だからそれに乗れたらいいなと思ってます。多分ビレ版とかに置いてそうなので、もし私が乗った暁には皆さんぜひビレッジヴァンガードや書店ウェブなんかで覗いてみてくださいね。片目惚れですよ、チェック。あと何話そうかな、オープニングトーク長いっすよね、やっぱいつも思うんですけど、突撃アラサー24時長すぎですよね。一人で喋るってこんな辛いんだ。あ、なんかピン芸人ってすごいなと思います。あ、そうだ、この前 R1 グランプリ見ましたか皆さん。私は途中まで見ました。途中で最初の3組くらいしか見てないんですけど、なんだっけ、サッカーの人のもの、人のものまねする人。なんだっけな、もう全然名前がわかんないっていう、年かな、これ。アラサーだから仕方ないかな。そう、その人がね優勝したらしいですね。私ネタ見ましたよ、スッキリで。なんか鼻水ばっかすすってごめんなさい。面白かったです。なんかああいう芸風っていいねって思いました。自分で自分のネタを解説する芸風、新しいのかなあれは。あれ多分ツッコミがいないからああなるんですよね。ってことは私も自分の芸風を自分で解説すればいいのかな。違うな、私と別に芸人さんじゃないしね。っていうね、そんな感じでお届けしたいんですけど、なんか私に聞きたいこととかあったら、ツイッター、フェイスブック、アメーバ、ブログなんかにコメントください。聞きたいことはなくてもいいです、何でもいいのでコメントください。でもね、毎回ラジオの感想を送ってくださる方がいて本当に嬉しいんですよ。本当になんか感想がないと一方通行じゃないですか。でもちょっとでいいんで 感想をくれると本当に嬉しいのに、もう結構長文でくださる方もいて本当に感謝しています。なのでラジオやっててよかったなって思います。なんかいい話風ですねそんないい話でもなかった。いや、いい話ですよ、深いい話ですね。ということで、あと2分くらいあるから何喋ろうかな。なんか一人漫談って辛いっすね漫談じゃないけどさ一人漫談やってる人ってすごいなって思いましたね。もう芸人さんってやっぱすごいな、あとラジオのパーソナリティってやっぱすごいなって思いましたまあね、そうビフリネットでね、いろんな番組あるんですけど、私結構どの番組も聞いていて、いやーなんかみんなそれぞれ個性があって面白いんですよ。まあほとんなんだろうな、声優さんだったりとか役者やられてる方だったりとか、いろんな方がビフリネットではラジオやっていて、私は特別今何もしてないので普通の女性がやってる番組なんですけど、でもねやっぱね皆さん面白い、なんか全然違った面白さがあっていいなって思いました。そうだから皆さんもアラサー24時だけではなく、もしよかったら他の番組も聞いてみてくださいね。そう、今日私は早口ではなくちょっとゆっくりめに喋っています、時間を稼ぐためそうです、気づいた人いますか、いつも早口だもんねこの前のね、セイラちゃんのゲストのラジオ聞いて、もう本当によく喋るなと思いました、二人ともでもセイラちゃんの回はね結構評判が良かったです。身内に面白かったよって言ってくれる人は結構いました。ありがたいですな。ということでオープニングトークすごく長くしてしまいましたが、そろそろ始めていきましょうかそれでは突撃アラサー24時スタートです。イエイ。この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしています。それではコーナー行きましょう。ちょっと待ったってことで、本日収録日はバレンタイン、バレンタインデーキッス、てんてんてて、歌詞分かれててんてんしゃららら、すいつまで歌うんだってね。ということで今日の収録日はなんとバレンタインなんですよね。そんな私は予定はと言いますと、このあと仕事に行きます普通に派遣で今お仕事をしているのでな、ね、だってね普通になんか撮影とかさ、ヘアサロンモデルとかだけじゃお金稼げないので、普通に仕事をしているので全然予定なしですよ、バレンタインなんて。普通に、なんて言うんだろうね、会社行って、チョコも誰にもあげないしさ。あれ、それってダメかな。ということで、こんなランキング見つけましたよ。じゃじゃん。マジでやめろ。男子が迷惑だと感じるバレンタインチョコ9選。1、手作りチョコ。2、ギリチョコなのに微妙に高価。これちょっと面白いですね。3、激安なチョコなのに包装で演出。4、爪や毛が入っている、こんなのありえるんですかね。5、複数の人に本命チョコを渡す。6、本命チョコなのにブラックサンダーどういうこっちゃ。7、麦チョコから数粒取り出して配る、ケチすぎだろ。8、血液が入ってるチョコなんてあるわけないでしょ。9、安すぎるチョコだそうです。なんとどこでこの統計取ったんでしょうねまあ手作りチョコでも基本なんじゃないですかね。嫌がる人いるんですかね。あ、でも嫌か、好きな人からだったら嬉しいけど的な感じなのかなね。難しいところですな。でも私の周りなんてみんな手作りでやってますよ。はい。そして2、ギリチョコなのに微妙に高価。これは多分あれですよね、あのお返しを期待する下心が見えて嫌ってことなんですかね。多分微妙に高価っていくらくらい言うんですかね。高いの2,3000円とか、高すぎ、わかんないけど、私そんなチョコ高いの知らない、ゴディバとかしか知らないけど。はい。3、激安チョコなのに放送で演出。これはありえる、チロルチョコ的なのを中から出してみたいなことでしょ、要するに。4 爪やけが入ってるってありえないでしょ。どういうことだこれは。なんか、魔術の匂いがしますね。5、複数の人に本命チョコを渡す。これはね、良くないね。 誰が本命か分かんないもん。よくない。6なんだっけ、本命チョコなのにブラックサンダーっていや、ブラックサンダー美味しいですよ。うん、お安いのに美味しい、クオリティかなり高し。でも本命チョコではちょっといかんね。麦チョコから数粒取り出して配るってどうでしょうね。ケチにも程があるでしょ。せめてね、なんでしょうね、せめてパイ飲み変わんないかてか血液が入ってるチョコなんて何わかるの。鉄分の味がするということだそうですけど、血液が入ってるチョコってどういうこと。作ってる時にちょっと切っちゃってどういう状態だまあ入ってしまったみたいな。いやー、魔女か。その他は安すぎるチョコ、難しいね。じゃあ何が嬉しいんだって話ですよ。何が嬉しいんでしょうね皆さん。まあ好きな人からもらったら何でも嬉しいんだと思うんですけど、私ねこの中で一番嫌なの血液かな怖すぎでしょ、人の血液入ってるチョコなんてね。まあこんなランキングというか、いや迷惑だと感じるチョコ9選を見つけてしまったんですけど、私のねバレンタインデーの思い出なんか話しましょうかね。バレンタインの思い出はなんだろうな、全然ないんですよ本当にね。30にもなってバレンタインの思い出も語れない自分って何なんだろうって思うんですけど、本当に、あーでも小学生の時お父さんとお兄ちゃんにあげたくらいかな。そうそう、コシノっていう商店で買って、コシノ商店っていう青森県下北地方にあるコシノっていうところで買って、お母さんにてか半ば買わされて無理やりで父と兄に渡した記憶。あとね、教室でまあ、ちょっとイケてる男の子がいて、その人がテーブルじゃねえや、机の中からもうすごいキラキラしたチョコを出してるとこを見ちゃって、あ、こんなの入ってたとか言ってるの見ちゃって、あ、さすがイケメンは違うっすって思ったんだけど、誰が渡したのか分かんなくって、それって意味あるのかなって今考えるとね思うんだけど、誰がくれたか分かんないチョコってどうなんですかね。男性的に怖くないですか。ちょっと私誰かくれたか分かんない、ホワイトデーとかだったらどうだろうな。でも怖いな、うーん怖い。手紙とかついてたらねまだいいけど、手紙にちゃんと名前が書いてあってね。でもな、七しでくれても怖いですねいつも見てますとかね、怖いわ。バレンタインの思い全然なくてすいません、話すこと何もないよじゃあこんな企画どうして考えたんだってね。怖い怖い、自分が怖いですあー一人って寂しいね本当に。誰も掛け合ってくれる人がいないんだよ、寂しいもんだ。そうですね、バレンタインですね今日は。皆さんはどんなバレンタインでお過ごすのかな。まあお相手がいる方は楽しいバレンタインを過ごしてください。その間私は10時まで仕事をしていますということでマジでやめろ、男子が迷惑だと感じるバレンタインチョコ9選をお伝えしましたが、皆さんこの意見は同意ですよね絶対。でもね、手作りチョコダメっていうのはなんでだろうねって思うね。なんでだろう。なんかあのさ、田村敦さん論文のが言ってたんだけど、おにぎりを作ってくれるのってお母さんのしか食べたくないみたいなこと言ってて、彼女だとしてもおにぎり作ってくれてるのは嫌だとか言ってて、ああそうなんだとか思ってね。人の手料理が嫌だっていう人たまにいるみたいですね。潔癖だからかな、わかんないけど、うん、私はね美味しかったら何でも食べるけどねうん、美味しかったら何でも OK ですよ。ネギ、ね、あとネギ入ってなければ OK。 ネギ嫌いなんで、あと玉ねぎも入ってなければいいやって子供かってねということで、バレンタインデー皆さん楽しくお過ごしください。でもう終わってる頃に放送するという微妙な感じなんですけどということでね、私は仕事をしますが、皆さんもいろんなバレンタインデーの思い出やなんとかいろなんとかなんとかかんとかありましたら私の方までご一報くださいということで、突然キャラさん24時後半もゆるゆる続きます。イエイ。